ではお茶をいただきながらの後半はお知らせコーナーからスタートです。ではまずはじめに、ではたぬきさんからお願いいたします。
はい、麹の機能障害家族会ひまわりの会の皆さん のお知らせをしたいと思います。麹の機能障害って言ってどんな障害かって言いますと、交通事故や転倒、脳卒中などによって脳に障害を負うことを原因としたもので、ちょっと対人恐怖症もあるんだけれど、こう一見してはわからない障害なんですけれど、まあ、なんて言うんでしょう、記憶障害ですね。思い出せなくなったり、それから忘れたり、それから、ちょっと意識を集中できなくなったり、それから皆さんとのこうコミュニケーションが、下手だったりっていう障害があるんですけど、その障害をお持ちの皆さんがですね、西有馬総合リハビリテーションセンター、この前、公開生放送じゃないんですけども、出張して放送したところの西有馬リハビリテーションセンターの、交流ホールの中でですね活動されています。月1回土曜日、3時間ほど活動されているんですが、また関心のある方、また自分のご家族や、兄弟、そしてまた身の回りの身近な人の中に麹の機能障害がおありになる方はちょっと覗いてみてください。非常に家族的でね、悩みなんかも聞いてもらえますし、それから一緒に、紙芝居を作ったり、それから運動をしたり、しりとりなんかもしてゲームをしたりします。和やかな場なので皆さんこう来ていただいてですね、麹の機能障害っていうのはどういう障害かっていう知るきっかけにもなると思うので、また見に来ていただけたらと思います。お願いします。
はい、なかなか分かりにくい障害ですよね。
そうなんですよね、本当に一見しては普通なんですね。ですけどやっぱりこう脳に障害があるので、いろんなこの言葉では言えないような、その一番人間人としてとちょっとつらい、思い出せない、覚えられない、はいはい、集中できない、話せないっていう、うまく話せないっていうところでね、非常に誤解されやすいんです。
なるほどね、
障害でできなくなってるだけなんだけど、わざとそういうふうに
忘れてるのか
っていうね、そういうのもあるので非常に誤解されやすいので、社会の中でですね、孤独になりやすい、
生きにくいですよね。周りの理解があると乗り換えられることも、 そこが壁になるってありがちですね。
一見してその足なら足、私のようにですね、障害があって車椅子に乗ってたらそれは障害であるっていうことが分かるんですけど、そして目に見えてこう見えない内部障害もそうですけど、目に見えて見えない障害を持ってらっしゃる方、それが脳に障害があってそれができないっていうのでね、非常にこうジレンマがある、自分の中で戦いがあるんですね。でも前向きに生きようとして、家族会の中でこうコミュニケーション取りながらですね、自分のできることを探してらっしゃるんです。私もなんか縁があってこう交流があるんですけど、やっぱり自分も麹の機能障害っていうのはあんまりよく分からなかったんですけど、知るきっかけにもなったらなと思って、
そうですね、
お願いします。
たぬきさん、そのひまわりの会の霊会っていうのがあるんやね。
はい、
ちょっとご案内していただけますか。
はい、霊会はですね、一応、年月に1回、毎月第3土曜日、午後2時から5時まで、西有馬リハビリテーションセンターの2階でやっています。勉強会とか、あと啓発活動ですね、いろんなその先ほど言いました、紙芝居をしたり、いろんなところに参加して知ってもらう、自分たちの障害を知ってもらおうという働きもされています。そんなに大きな家族会ではないんですけれども、アットホームな 交わりをしていますのでよろしくお願いします。
はい、はい、いつ何時ねそういうあの頭に怪我を負ってそういうことになるかって誰もわからないわけですから。
特にね最近多いのは交通事故、ね、交通事故でそういう頭に障害を持ってるっていうのは多いと思いますので、あの自分のことのようにあのまたなるかもしれないので
そうですね、ええ、自分の問題として ね、
そうですね、
はい、こういう会があるということを知っておくっていうのはとても大きいことだと思います。そうですね、
はい、よろしくお願いします。
さぬきさんからでした。では続きましては、実はですね先ほどお会いした今回、急遽この番組に参加してくださることになりました。では自己紹介からお願いします。
こんにちは、通りすがりのところ連れてきていただきました。あの私あの渡辺と申します。あのいつもは病院の方で理学療法士という仕事をしております、
はい、
この度ちょっと一つのイベントをちょっと PR させていただきたくて、
はい、
させ
ていただきました。お願いします、
はい、あのラントモロー2016というイベントが、北海道から沖縄の方までこう全てたすきをつないでいくというようなイベントがあるんですけども、
はい、
そちらの方のイベントの PR です、どういうイベントかと言いますと、認知症になっても安心して暮らし続けられる街を作る、そんな思いでたくさんの人が集まって、思いのたすきをつないでいくものなんですけども、もうスタートしてるんですけども、明石から、
はい、
この相生を結んで阿光までの間は、10月16日の日曜日に、あるような状態です、
はい、
で皆さんのすぐ近くにも、認知症とともに生きて、暮らしている方がたくさんいらっしゃいます、たくさんの人がつながるということは、いつまでも暮らし続けられる街を作る、大事なきっかけになるというふうに思っています、なのでこのイベントをきっかけに地域の人がたくさんつながっていって、明るく楽しく意見交換していつまでも暮らし続ける街が作っていけたらいいなという思いで、こちらあの相生市の方でですねチームを立ち上げさせていただきました、
はい、
現在6歳から93歳までの、ランナー全29名の方
すごい
いただいております。で、まあ、走るのはこの29名なんですけども、はい、まだまだあの当日ですねボランティアの方であったりとかもちろん応援であったりとか、うん、あのたくさんの方にあのこのイベントのことを知っていただきたいなと思っていますので、またあのこちらの相生ラジオさんの方でもちょっとご協力、ねはい、いただけるというようなありがたいお話いただきましたので、はいはい、ぜひとも当日あのきっかけとしてですね明るい街を作っていけたらと思いますので、
はい、
皆さんよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。この番組でもね何回か取り上げました。ラントモローですね、相生にはチームがないっていう話を聞いてて、はい、とっても残念に思ってたんですけど、渡辺さんがこうやって立ち上げて頑張ってくださってるっていうのはすごい嬉しい。あのぜひまだまだあのいろんなボランティアとか協力してくださる方募集中ということですので、連絡先はどうしたらいいんでしょう。
連絡先は
相生ラジオのホームページにでもちょこっと書き込んでいただければ、
はい、
渡辺さんまでおつなぎするということで、
はい、はい、ぜひともよろしくお願いいたします、
は
い、
どうか連絡ください、はい、以上、ひまわりの会とラントモローのお知らせでした。ということで久しぶりに1ヶ月、2ヶ月ぶりにここ、
2ヶ月ぶりですね、
ここ の、 あのボランティアセンターでお送りしましたが、はい、実は報告まだだったんですが、はい、7月に行ってまいりました。兵庫ユニバーサル社会づくり賞の表彰式に、兵庫県高官まで、はい、私と、サッキーとコメコメさんとそれからタヌキさんと4人で表彰式に行ってまいりまして、無事表彰状もらってまいりました。この番組のね取り組みが認められたっていうことでね、とっても嬉しいですね、はい、うん、ここのこのボランティアセンターの壁にこう表彰状を飾っていただけるということで、また、はい、この社協のね冊子にも載せていただけるということで、また機会があればそちらご覧ください。はい、それでですねそこで知り合ったポッカポカランナーズという方の代表者の方 NPO 法人なんですけど、たまたま私の隣に座ってまして、その方が足漕ぎ車椅子というのを持ってましてですね、でたぬきさんに 乗ってみたらどうって声をかけてくださって、
うん
ね、
そうなんですよ。
で絶対乗れるって言われたよね、足焦げるから、うん、絶対焦げるからって言って。
そうなんですよね、
うん、
不思議なことに縁があって、うん、お昼ご飯から一緒でしたね。
そうでしたね。
うん、ね、乗ってまあ、乗れるからということで、表彰式が終わってから、うん、駐車場の中で、乗ったんですけど、うん、まあ、大きい M サイズかな、ね、うん、
ちょっと大きい、
うん、ちょっと大きめ の, 車椅子だったんですけどね、私自身がその伝い歩きっていうか捕まり立ちして、うん、3,4 歩歩けてもですね、うん、漕ぐのはまた同じようでも違う動作なので、うんうん、そういう 3,4 歩歩けても漕ぐことはできないだろうと思い込んでたんです、うんうん、だから乗ってみて絶対できるからって言われても、
すごいもう断定的やったもんね、うん、絶対できるって
言で言われても半信半疑だったんだけど、うん、悪い、まあ、あまりいい方の足じゃないところを縛ってもらってですね、うん、もちろんいい足も縛ってもらって、そしてこいでみたらですね、焦げたんですね。
すごい、
すごいもん ね, ね、
感動的でしたね。
本当にね、びっくりで、それが片方の足を動かすともう片方が自然とこう動くようになってるんですね、うんうんうん、それ脳から指令が来て動くのかと思っていたらば、そうじゃなくて足から足の指令らしいですね。
反射だって言われてた。
それがね、
片足が浮くと片足が
気がつかなかった自分、うん、絶対できないと思ってたのができた。その瞬間から私はもうはちきれんばかりのその思いがこうバーッと
来てですね、嬉しそうやったね、
もうとってもね、もう興奮状態でしたね、それからずっともうこれは自分で可能性をね、う
ん、
自分で決めつけちゃいけない、
いけない、本当に
もう広がってるんだと思って、うんうん、今それに向けてですね、その例えば、この車椅子を購入するにあたってはどうしたらいいのかとか、うんうん、あと購入するにあたってちょっと金額がね、
ちょっとね、やっぱりね、
お高いのでね、
うん、4,50 万するって言ってたの、
34万みたい、うん、なのでちょっと考えてるんですけども、うん、なんか可能性を広げるっていうこと、それから限界を決めつけないっていうところは、うん、今日の話のパラリンピックの話につながってるかなと思うんですけど、うん、もうその連れてきてもらってよかったです ね,
ね, ね、隣に座ってよかったわ、
うん、ただねボスがねいらっしゃらなかった、
そうあの時ね、
うん、残念だったけどね、うんうん、本当にね、これは見てくれてる仲間、そのあいおやちおの、花子さんとかさっきさんとかこめこめさんとか皆さん見てる中でできたことも嬉しかったですし、また、これをきっかけにね、自分もやっぱりできることがあったんだっていうことでさらに広めたいなと。
それはたぬきさんの偉いところ、
つなげるっていうのはね、すごい、
つなげたいです、つなげたいです、
はい、ぜひ、ね、はい、やっぱ不思議やね、人の縁って本当に不思議で、うん、
本当に、
ね、あの時隣に座ったから、うん、お昼一緒に食べましょうかって声をかけたらこうなったわけで、うん、今回もたまたますれ違ったから、うん、渡辺さんが大人になって今回喋ってくださってるわけで、やっぱ人の縁ってね、
そう、
ね、
そ
う
偶然はね、またね、
確かに
必然だよね、
つながってるんだなと、ラジオやっててよかったなと
か、
うん、思う昨今です、はい、ということで、はい、今月の僕スタイル私スタイルいかがでしたでしょうか。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子供にも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。